特集、継ぐ。国史跡、伊達市、宇治、伊達市柳川遺跡群と守り継ぐ人々。伊達市のルーツと思いを探る。伊達市、地名。伊達市は、独眼竜伊達政宗につながる伊達市のふるさと。伊達政宗は仙台出身ではないの？と思うかもしれないが、ルーツはここ、伊達市にある。1189年、文治5年、源頼朝軍の一員として、奥州合戦。鎌倉政権の源頼朝が、平泉の奥州藤原氏を相手に起こした戦い。奥州合戦に加わった、日立の国、現在の茨城県筑西市の中村氏は、恩賞として、頼朝から伊達郡を与えられ、姓を伊達と改めた。高子が丘に居城したと伝えられている。鎌倉初期に伊達に根を下ろした伊達氏は、柳川城を主な拠点としながら勢力を拡大し、室町時代後期には、陸奥の国守護式へと上り詰めてゆく。中、守護式。鎌倉室町時代に置かれた武家の職制で、陸奥の国の軍事行政権を統括した最上位の武士。中終わり。伊達市柳川遺跡群、以下遺跡群は、伊達市の町づくりとその移り変わりをたどることができる貴重な遺跡なのだ。伊達市は何を考え、どのような町を築こうとしたのか。特集では遺跡の意義を紐解きながら、中世都市柳川の姿を思い描く。そして史跡を守るために行動してきた地域の人たちの熱い思いをお伝えする。国史跡、伊達市柳川遺跡群。独眼竜伊達政宗につながる伊達市が1532年、天文元年まで本拠とした伊達市館跡、柳川城跡、と城下からなる遺跡。2019年、令和元年に国指定となった。2022年、令和4年12月、柳川八幡神社一帯を含む道庭遺跡と岩地蔵遺跡を新たに追加指定するよう、国の文化審議会から文部科学省へ答申された。柳川八幡神社でしょうか。塀の奥に木々に囲まれた神社の上の部分を捉えた写真が掲載されています。銅板葺きの屋根、その下は細かく彫刻が彫られた凝った造りとなっています。第一章、伊達市の足跡。伊達を拠点に栄華を誇った伊達市。柳川に刻まれた足跡をたどる。柳川城は出土品などから、伊達氏三代義弘、四代政頼の頃、13世紀前半に成立したと考えられている。館を中心にどのような町を作り、権力を高めようとしたのだろうか。祈りと守り、鎌倉期の柳川。今回国史跡に追加された道庭遺跡には、柳川八幡神社が所在する。岩地蔵遺跡は断崖に作られた磨崖仏群であり、いずれも宗教施設である。国家の安寧や極楽往生を祈り、宗教を大切にした中世の社会において、宗教施設が果たした役割は非常に大きい。町の北端と南端に置かれた八幡神社と岩地蔵は、鬼や怨霊といった異界の存在から都市を守る結界であったと考えられる。この構造は、鶴岡八幡宮を中心に、館軍や寺院軍が配置された中世都市、鎌倉に似ている。鎌倉をモデルに町を作り、宗教を巧みに利用して自らの権威を高め、都市の守りを固めながら国を治めようとした姿が浮かび上がる。現存する庭園、神事の池、室町幕府との深いつながり、柳川城跡に現存する神事の池は、これまでの発掘調査で 室町時代に成立したものと推定されている。池の西側からは、掘立て柱建物跡などが見つかり、主殿、屋敷の中の最も主要な建物、や会所、人が会合するための場所、建物や部屋、主殿や会所があったとみられる。将軍の御所によく似た構造で、都の様式を取り入れて整備されたと考えられる。室町時代、伊達氏がたびたび京都へ行き、将軍らに贈り物をしていた記録が残されている。1483年、文明15年に、12代重宗が上洛、京都へ行くこと。上洛した記録では、足利義政、室町幕府8代将軍、や夫人の日野富子らに、莫大な黄金、太刀、駿馬を贈ったとある。この時、重宗が日野富子の御所で庭園を案内されたことも記録されている。館に庭園を作ることができたのは、将軍や官吏、室町幕府で将軍に次ぐ役職。将軍や官吏、高い権力を持った一部の武士に限られ、伊達氏も権力を示すために神事の池を作ったと考えられる。その後も室町幕府との密接なつながりは続き、1522年、大永2年には14代種宗が陸奥国守護式に上り詰めた。三千点の河原家出土、宴会と伊達氏の政治。柳川城の発掘調査で、河原家と呼ばれる素焼きの土器が三千点も出土している。河原家は一度使ったら捨ててしまう。清らかな器で酒を酌み交わす。イコール、嘘偽りない関係を結ぶという意味合いがあり、臣下は忠誠を誓い、当主はその働きに報いることを約束する重要な式典が主殿で行われた。臣下を招いて都のような宴会をし、伊達氏の繁栄ぶりを見せつける。位の順に並べられる臣下にとっては、自分の序列を確認する場でもあっただろう。臣下の出世欲を駆り立て、より強固な関係を結ぶ。時には会所に有力者を招き、酒を交わし、様々な交渉や相談をしていたかもしれない。いずれにしても、宴会を開いて交流をすることで、人を動かし、領土の拡大や国の安定を図ってきた伊達氏の思惑を、大量出土した河原家から垣間見ることができる。写真が2枚掲載されています。写真1、柳川城跡から出土した河原家、素焼きの灰や皿。写真2、柳川城跡から出土した政治編。写真終わり。スペシャルインタビュー。公益財団法人福島県文化振興財団遺跡調査部飯村仁さん。1960年栃木県生まれ、棚倉町出身。学習院大学法学部卒。財団法人福島県文化センター遺跡調査課。公益財団法人文化振興財団総務課長。同財団文化センター副館長などを歴任。伊達市柳川遺跡群の歴史的価値。中世都市がそのまま眠る。柳川八幡神社や岩地蔵などの遺跡が複合体で遺跡群を形成し、全体が中世の都市だと分かってきたことが最も重要なポイントです。道庭遺跡の発掘で鎌倉時代の土器が出たことで、八幡神社は柳川城の北の鬼門として建てられたというかねてからの研究がほぼ証明されたと思います。八幡神社の本殿の位置が鎌倉時代から今までほとんど変わっていないことも驚きました。伊達氏が郡、米沢と本拠を移したときに神社も移しますが、柳川八幡神社は元八幡のような形で残され、大切に祀られてきたのではないでしょうか。鎌倉時代に作られた空間が見事に現代まで踏襲されているところが、この町の面白さです。 日本最北、東北唯一。鎌倉をモデルに町づくりの第一歩を踏み出した伊達氏が、室町時代には京都風の町づくりをします。方形の地割りをした形跡も見られ、明確な都市計画があったと考えられます。神事の池は特に重要です。将軍家に匹敵する館を伊達氏が持っていたこと自体がすごいことですが、伊達氏、地名、伊達氏より北でこのような館跡は他に見つかっていません。日本で最北、東北で唯一の庭園を伴う大名の館だった可能性があり、遺跡群が非常に評価されている点の一つです。外交や婚姻で勢力拡大。戦国武将は戦争ばかりしていたイメージがあるかもしれませんが、なるべく戦わないで領地を広げようとします。宴会はとても重要で、守護式になった種宗も、外交や婚姻で領地を広げるタイプでした。河原家が出土するか否かで、その場所の意味合いが変わります。柳川城では、間違いなく頻繁に宴会が開かれていました。都市構造の素晴らしさに加え、柳川城の重要性が分かってもらえると思います。伊達氏の権威が非常に高かったことも十分に証明されました。今後注目したい古町。中世は当主や家臣の館、寺院群からなる町が中心にあって、さらにその周りに庶民が住む町がありました。物流の拠点に町ができるのですが、川沿いにある古町は地名の通り古い町があった可能性が高いです。古町には観音堂があって、当時の人たちは岩地蔵も見て暮らしていたでしょう。このような遺跡は全国でも他にないと思いますし、研究の余地があると注目しています。インタビューに答える飯村さんを捉えた写真が掲載されています。リポート。歴史文化講演会。伊達の魅力。歴史から探る。伊達市柳川遺跡群に道庭遺跡、岩地蔵遺跡が追加されたことを記念して1月21日土曜に開催しました。一部では遺跡群関連の歴史に加え、霊山や養蚕など伊達市の主要な歴史を市職員が紹介しました。二部のパネル討論には、伊達名ふるさと大使の3人と須田市長が参加し、改めて感じた伊達の魅力や、これからの未来に歴史をどう生かすか意見を交わしました。須田市長は、伊達が歴史のある町であることをまずは知る、そして市民が誇りを持てるよう発信していきたいと締めくくりました。パネル討論の様子の写真が掲載されています。討論を進行する飯村さんの顔写真と、須田市長、小林有栖さん、長沢優さん、高島秀也さん、4人が並んでいる写真です。歩いてみよう。中世の伊達氏のふるさと。国指定伊達氏柳川遺跡群を訪ねてみよう。中世の人たちが見た景色を自分の目で確かめて、思いを馳せ、時間旅行を楽しもう。飯内伊達、ボリューム17。伊達氏ゆかりの地、柳川八幡神社、柳川城跡を動画でご紹介。QR コードが掲載されています。レンタサイクルで巡る。受付、観光案内所、柳川総合支所1階。利用可能時間、9時から17時。利用料金、1日500円、小学生300円。二人乗り自転車は1000円。お問い合わせ。伊達市観光物産交流協会。電話 024-529-7779。史跡ガイドと巡る。案内人。NPO 法人柳川町歴史文化財保存協会。案内内容。見たい史跡をご相談ください。電話で調整します。利用料金、無料。 予約、お問い合わせ。伊達市観光物産交流協会。電話、024-529-7779。町の駅柳川。電話、024-573-7235。伊達市柳川遺跡群7カ所が紹介されています。順に読みます。国史跡、岩地蔵遺跡、岩地蔵ルーインズ。広瀬川沿いにある磨崖仏群で、五輪塔や仏像が彫られている。かつて川は南側を流れていたとみられ、東照寺に続く参道があったと考えられている。場所、柳川町鶴岡。広瀬川左岸側の堤防から見ることができます。駐車場なし。柳川城跡駐車場から徒歩10分。写真が3枚掲載されています。写真1、磨崖仏群全体を捉えた写真。写真2、石窟の風化が進んでいるが、五輪塔の形が見て取れる。写真3、岩地蔵の斜め上を阿武隈急行が走り抜ける。写真終わり。古町観音堂、古町観音ホール。別名、李勝寺観音。東照寺と関係が深いとされ、伊達市の創建と伝わる。市指定有形文化財の木造聖観音菩薩座像が安置されている。場所、柳川町古町23。駐車場なし。柳川城跡駐車場から徒歩10分。観音堂を正面から捉えた写真が掲載されています。国史跡、柳川八幡神社、柳川八幡シュライン。1582年、天正10年4月1日に、伊達政宗が戦勝祈願に訪れた伊達市の氏神。伊達66号の僧者として栄えた。政宗の正室、女子姫の輿の受け渡しが行われたと言われている。場所、柳川町八幡、阿座堂庭11。駐車場あり。政宗にぎわい広場前。写真が3枚掲載されています。写真1、八幡神社を参道から捉えた写真。写真2、本殿内部に保管されている狛犬。室町時代から江戸中期頃の作と言われている。写真3、河原家の出土状況、祭祀に用いられたと見られる。写真終わり。龍宝寺、龍宝寺テンプル。柳川八幡神社の別当寺で、明治時代の神仏分離令の後も残された貴重な寺。別当寺、江戸時代以前に神社を管理するために置かれた寺のこと。神仏分離令。神道国教化のため、明治政府が神社から仏教要素の排除を求めたこと。三門と鐘楼は市指定有形文化財。場所、柳川町八幡、阿座堂庭13-1。駐車場あり、政宗にぎわい広場前。三門、鐘楼、鬼石観音堂、それぞれの建物の写真が掲載されています。国史跡、柳川城跡、柳川キャッスル祭。鎌倉時代に築城されたとみられる伊達市館跡。東山文化の影響を受けて作られたとみられる真珠の池は、現存する中世の庭園としては東北最古。独眼竜政宗も滞在した記録が残る。場所、柳川町阿座鶴ヶ丘1。駐車場あり。柳川城跡南側。写真が3枚掲載されています。写真1、柳川城跡地の様子の写真。写真2、柳川城復元図。福島県立博物館。平山城であり、奥に見えるのが真珠の池。写真3、発掘時に確認された柳川城の開所跡。柱の穴が見て取れる。写真終わり。 林王寺跡、11代持宗が祖母の蘭亭前に、9代政宗の妻で足利義満の叔母の菩提寺として建てた寺院。伝東照寺跡、伊達氏の4代政頼が伊達御山を定めた時の筆頭寺院。柳川高校グラウンドの発掘調査では、六音寺、金閣寺と同じ模様の瓦が見つかり、京都と深い関係性が見て取れる。丸瓦と平瓦の模様を示す絵図が掲載されています。図、国史跡マップ。説明。見開きページ中央に柳川町の略地図が掲載され、地図上に国史跡の主要区画と中世の道が示されています。史跡のおおよその位置を読みます。柳川八幡神社、道庭遺跡、龍宝寺、政宗にぎわい広場を含む阿武隈川南側一帯、林王寺跡、柳川希望の森公園駅の西北、伊達市館跡、柳川城跡、北三の丸跡、県立柳川高校北側、伝東照寺跡、市立柳川中学校付近、岩地蔵遺跡、県立柳川高校南側、広瀬川沿い、古町観音堂、広瀬川を挟み岩地蔵遺跡の西南、中世の道は伊達市館跡から柳川八幡神社を結ぶ道、途中で分かれ林王寺方面に向かう道となっています。また塩野川橋は橋梁工事中につき、当面の間通行止めとなっています。図終わり。
第二章、史跡保存への奇跡。郷土の素晴らしい歴史を自分たちが守らなければ、後世に残すため立ち上がった先駆者の思いとは。スペシャルインタビュー、伊達市文化財保護審議委員会元委員長山木善兵衛さん。私にとって歴史は先人からの最高の贈り物、どうしても語り継ぎたい、いつまでも見守ってほしい宝です。ゼロから始まった保存活動。私が柳川高校に通っていた頃は、本丸の南側や西側にお堀がありました。しかし教員として柳川小学校に着任した頃、鉄道工事の残土をそのお堀に捨て始めたので愕然としました。このままでは貴重な史跡が姿を消すと危機感を覚えました。一人ではどうすることもできないので、歴史を守るために郷土史研究会を立ち上げました。1969年、昭和44年のことです。当時の柳川町には文化財保護条例がなく、町史もありませんでした。各家の土蔵が解体され、保管されていたであろう古文書は姿を消す一方、文化財保護条例を作って町史を作る、そして史跡を後世に残す、それが発足時からの願いでした。思い通りには進まない日々、でも決して諦めない。1971年、昭和46年に文化財保護条例制定を請願し、翌年に制定されました。しかし北三の丸跡に町営住宅の建設計画が進んでいたため、私たちは1974年、昭和49年に町内会長全員に集まってもらい、柳川城を守る会を結成しました。1000人以上の署名を集めて町議会に提出し、計画変更を願い出ました。この活動で本丸、神事の池、土塁、北三の丸土塁が保存されることになりました。発掘で明らかになった歴史の厚み。町史編纂事業はなかなか始まらず、ならば発掘をと働きかけ、神事の池の復元を目的に、1978年から1981年、 昭和53年から56年に本丸跡の発掘調査をしてもらいました。専門家を呼んで神事の池が作られた年代などを調べ、京都の庭園も参考に王子の姿を再現しました。神事の池東側の石垣は上杉の時代1600年代に作られたと推定されるので、伊達が治めていた時代は棘森山がきれいに見えたはずです。棘森山から昇る月が水面に映って、それはそれは美しかったでしょうね。本丸の発掘では香炉や硯が発見されました。茶引き臼も見つかったんですよ。これは茶室があった証拠です。何度も上洛しては京都の文化を取り入れ、風流を好んだ伊達氏らしい出土品に心が躍りました。悲願の町史編纂事業。町史編纂室ができたのは1981年、昭和56年、12年越しの決定でした。柳川の歴史があまりに多く、全12巻になりました。編纂室を閉じるまで22年、資料収集や調査には随分歩きました。資料を貸してほしい、調査させてほしいとのお願いを心よく聞いてくれた町の皆さんの協力があったからできた事業でした。仲間に恵まれ、町当局にも理解いただきました。家に帰っても仕事ばかりしていた私を支えてくれた家族にも感謝しています。国指定へ。改めて思う柳川遺跡群の素晴らしさ。指定はお城を中心に城下町がよく残っていることが認められた証ですから、本当に嬉しいことです。道庭遺跡から鎌倉期の瓦家が見つかったことは、三代義弘や四代正頼の時代には八幡神社が機能していたということです。柳川城もまたその時代にはすでに機能していた裏付けになりうるわけです。発掘した人も教育委員会もよくやってくれたと思います。未来へ、先駆者の願い。歴史公園のような形にして、みんなが歩いて歴史に触れられる場所になればいいなと思いますね。貴重な出土品を見られる資料館が近くにあったらなおさら素晴らしいです。保存活用の検討はこれからですが、若い人の明晰な頭脳に任せたいと思っています。私たちは柳川城跡や八幡神社を後世に残すことができました。あとは若い世代にどう興味関心を持ってもらい、行動に移してもらうかが鍵です。行政と地元の人がタッグを組み、次の世代の人たちが中心となってつないでいってほしいと思います。八巻善兵衛、1933年生まれ、柳川町史編纂室長、柳川町郷土史研究会会長、伊達市文化財保護審議委員会委員長などを歴任し、現在は伊達市柳川遺跡群保存活用計画策定委員会副会長を務める。2015年内閣府エイジレスライフ実践受賞、2017年文部科学大臣地域文化功労者受賞。八巻善兵衛さんの顔写真と写真が4枚掲載されています。写真1、インタビューを受けている様子の八巻善兵衛さん。写真2、棘森山から昇った月が神事の池に映る、八巻さん提供。写真3、観光客に柳川八幡神社の歴史を紹介する八巻さん、2015年。写真4、市民講座や高齢者学級など数多くの場で柳川の歴史を伝えてきた。写真終わり。クローズアップ。歴史を知らなくても楽しい柳川町史。八巻さんが室長としてまとめ上げた柳川町史は、通史編3巻、史料編6巻、各論編1巻、民俗編2巻の計12巻からなる。町史として県内屈指の巻数を誇る。 山木さんによると、庶民の暮らしを念頭に町史を作ることを大切にしていたそう。柳川町史12、口伝え、民俗編2では、町民から聞き取った昔話や言い伝えを多数紹介している。地名の由来や思わず大笑いしてしまうような昔話など、バラエティに富んでいて、歴史を知らない人も楽しめる。柳川町史を読む。伊達市立図書館、保原歴史文化資料館などで読むことができます。柳川町史の写真が掲載されています。第三章、守り伝える。遺跡群を守ってきたのは、それぞれの時代を生きた人々。その歴史は、今も続いている。地域の人の活動が、歴史をつなぎ、新たな魅力を作る。文化財や遺構が残されているのは、地元の人たちの日々の努力によるところが大きい。柳川八幡神社では、氏子である富の一区から四区の人たちが、定期的に清掃や草刈りを行っている。柳川八幡神社のすぐそばに住む亀岡仁さんは、毎日のように神社の境内を清掃する。参拝者に気持ちよくお参りしてもらうためだ。大風の後は杉の葉が一面に散らかり、午前中いっぱいかかることもある。誰に頼まれたわけでもないが、ただ黙々と作業を続ける。新たな魅力を作ろうと声を上げた人たちもいる。八幡様周辺整備事業協議会の丹野修一さんたちは、八幡神社参道の入り口に花を植えて参拝者をもてなしている。2019年に定植した滋賀県草津市の蓮が大きく成長し、開花期には写真好きな人たちが訪れる自慢の名所になった。NPO 法人柳川町歴史文化財保存協会は、柳川城跡の除草や観光客へのボランティアガイドを行っている。事務局長の木村誠志郎さんは、これまで数多くの観光客を案内した。コロナで観光客はほぼゼロになったが、木村さんの目線は未来に向けられている。柳川の歴史に興味を持ってくれている若い方が出てきています。後継者の養成中で楽しみです。国指定になり、ゴールデンウィーク明けには米沢などからガイドの予約も入って、やっと動き出すかなと期待しています。市外の人に伊達市の歴史の魅力を伝えるには、まずは市民に知ってもらう必要がある。木村さんは市民からのガイド依頼も受け付け、少しでも興味を持ってくれる人を増やしたいと考えている。ガイド依頼。史跡ガイドの予約方法は6ページをご覧ください。写真が3枚掲載されています。写真1。拝殿の前を掃く亀岡仁さん。あちこちにほうきを置いておかないと広くて大変だ、と笑う。写真2。参道の脇に丹野さんらが植えた蓮。7月から8月まで開花期が続き、写真ファンが訪れる。写真3。観光客を案内する木村さん。写真終わり。地域に福を招く。鎮守の森の守り神。約600年ぶりに柳川八幡神社のご本尊を開碑、開いてみること。開碑した2015年からフクロウが現れるようになった。ヒナの姿が見られるのは5月ごろ。愛らしい守り神に会えるのを地域の皆さんも心待ちにしている。枝に止まっているフクロウの写真が掲載されています。時を超えて、同じ場所で、重なる思い、郷土の誇り。関係者3人の方々のコメントが掲載されています。柳川八幡神社氏子。亀岡仁さん。先代も先々代もそうしてきたから。 先祖が明治初期にここに住んでから代々神社に関わってきました。かつては伊達の奏者として10月15日の祭礼には郡内の神社の宮司が全員集まり、参道には市が立ってにぎわっていたと聞きました。由緒ある神社で、小さい時から大変誇らしく思っていました。清掃は先代も先々代もずっとやってきたことです。綺麗な方が参拝者が気持ちよくお参りできますからね。体が動くうちは少しでも綺麗にしておきたいと思っています。八幡様周辺整備事業協議会代表丹野修一さん、綺麗だったと思ってくれたら嬉しい。大河ドラマで独眼竜政宗が放送された時、たくさんの参拝客が来て盛り上がったんです。地元に住む者としてもっとおもてなしがしたいと思いました。花を植えようという話になった時、参道入り口の田んぼの持ち主の方が心よく貸してくれたんですよ。あやめを植えたり、ハスを植えたり、富野自治会にも協力してもらって続けています。大げさなことはできないけれど、参拝に来てくれた人たちがあの花きれいだったなと思ってくれたら嬉しいです。なんとか若い人たちにつないでいきたいですね。 NPO 法人柳川町歴史文化財保存協会事務局長木村誠志郎さん、小京都柳川と呼ばれる日を心待ちに。国指定になるには、史跡がどのように管理・保存されているかは大切なことです。いつ誰が訪れても除草などが行き届いているよう、誇りを持って地道な活動を続けてきました。市民の目線からおもてなしの心で、行政でできない部分への目配りが大事なことだと思っています。史跡整備や保存の計画はこれからですが、広範囲に及ぶ史跡の整備は町づくりそのもの。5年先、10年先の町を楽しみに頑張っています。整備された後も縁の下の力持ちとなる地元の関わりは欠かせないものなので、若い人につないでいきたいと思います。亀岡仁さん、丹野修一さん、木村誠志郎さんの顔写真が掲載されています。伊達市柳川遺跡群が守られてきたのは、地域の人々の努力の賜物に他ならない。残そうと努力した人や、日々守ってきた人がいて、国史跡の指定へとつながったのだ。時代ごとの人々の思いが重なり、さらに深みを増した歴史を、私たちは後世へと伝える必要がある。先輩方の功績が大きく、少々気負ってしまうかもしれない。でも守り継ぐことの一端を担うのはそう難しくないのではないか。例えばちょっと史跡を歩いてみる、その感想を誰かに話してみる、 SNS に載せてみる、それだって立派に語り継ぐことになる。大きな活動じゃなくてもいい。郷土に愛着と興味を持って少しだけ行動することから始めよう。伊達市に生まれた、伊達市に住んでいる。時代は違っても同じ場所に生活していること自体がとてつもない縁だ。私たちはすでに郷土の歴史を継いでいる。先人に感謝し、郷土への愛と誇りを自分の胸で温めながら未来へと継いでいこう。